ようこそ、この御影福音教会の礼拝にお越しくださいました。皆様を心から、イエス様に会って歓迎いたします。早速、出していただきたいと思いますけども、今日は、働き人の権利というテーマになります。で、この御影福音教会で、コリント人への手紙第1を、ずっとこう連続して、公開説教という形で見ていき始めたのが、ちょうど、1年ぐらい前、あ、2年ぐらい前ですね、の2024年の7月でした。で、趣旨は、この御影福音教会が創立90周年を迎えたと。で、改めて、教会って何なのか。その教会の本質を、私自身がですね、もう一遍、この御言葉から教えられたいと、そういう渇きを持ちました。また、皆さんと共に、そのことを、分かち合いたいと、こう、願わされたのでありました。で、このコリント人への手紙というのは、それこそ、神学、牧会伝道、あるいは日常生活ですね、社会生活であったり、また人間関係であったり、あるいは、宣教とは何か、それこそ、ズバリ、教会とは何かということが、パウロ自身の個人的な信条も、含め、あるいは、パウロの性格もよくにじみ出ていると言われますけども、そういう手紙だと言われますね。で、その手紙を味わっていく中で、いろいろなことを、すでに私たちは教えられてきて、後半に入っているわけであります。で、本日は、芦屋教会の皆さんもですね、ズームでご一緒くださって、共に、礼拝を捧げることができていることを感謝したいと思います。で、その続きの箇所になりますので、少し前までのところですね、短く振り返りたいと思うんですけども、前回は、8章の4節から13節でですね、一つ進めていただけますか。他者をつまずかせないためにというテーマでご一緒いたしました。で、8章の9節でですね、ただあなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさいと。で、この権利というのは、偶像に一旦捧げられた肉を、特にこだわりなく普通に食べると。そういう権利のことです。というのは、そもそも偶像っていうのは、人間が作ったもので架空のもので、そこに実際に神がいるわけではない。だから、それに一旦捧げられたとしても、そのことでその偶像が何か特別な力を帯びたというようなことではないから、払い下げられたですね、ものを食べても、それで何か霊的に汚れるとか、そういうことはないと。で、そういうふうに考えて自由に食べている人たちがいたわけですね。で、彼らは自分たちの良心は、そういうことで惑わされない強い良心なんだと考えていました。で、一方でですね、そういう、一旦偶像に捧げられたという肉を食べることに、非常にこう恐れを感じている人たちがいた。以前は、この偶像の神を信じていた。だから、その時のこの記憶が残っているわけで、やっぱり食べていいのかなとね。で、そういう人たちのことを、食べても問題ないよと思っている人たちは、この敏感すぎる、良心の弱い人たちだというふうに考えて、馬鹿にしたり、裁いたりしていたわけですね。で、パウロは、そういう肉を食べても問題ないって、それはそうなんだけども、でもそういう自由によって、つまずきやすい人たちを、この良心が敏感な人たちをつまずかせてしまっていいのかと言ったわけですね。それで、自分の言動が周りにいる人たちにどういう影響を与えているかということを深く配慮しながら生きるべきだよということを教えた。ですからパウロは、自分自身ではそういう肉を食べても何も問題ないということは分かっているんだけども、あえて肉をもう一切食べないというふうに自分の自由を制限したということを見たわけですね。それで、偶像の肉を食べるか食べないかということは、今日の私たちにはほぼ関係ないわけですけども、その聖書でこれは正しいとか、これは間違っているというふうにはっきり言われていないことがあるわけですよね。それは、 ギリシャ語でアディアフォラと言いますけれども、例えばその礼拝のスタイルであったり、服装であったり、あるいは何を食べるか食べないかとか、何を飲んでいいか悪いかとか、そういうことがですね、はっきり聖書に書かれていない分野のこともある。で、それをどう判断するかというときに、それが正しいか正しくないかという、それだけではなくって、そこに愛があるのか、それが神様から流れているのかということが大事なんだということをパウロは言ったわけですね。ですから、こんな御言葉も引用されましたね。ガラテヤ5章の13節。その自由を肉の働く機会としないで。この場合の肉というのは、生まれながらの欲望と言いましょうかね。愛を持って互いに仕え合いなさいと。つまり自由をあえて制限することで愛を貫く。それを進めていくということでしたね。で、それをこう究極的な形で、表されたのがイエス様でした。イエス様は完全に自由な方です。神ですから。けれども、神であられるにもかかわらず、人となって、もう時間にも空間にも、ぐわーっと制限されて、もう赤ちゃんから始めて平凡な生き方を。そして最終的には十字架で呪い殺されるという、もうご自身の自由をもう極限まで制限して救いの道を開いてくださったという。そのイエス様を見上げつつ、だから私たちもそういう選択をしていくんだということをパウロが言ったということをご一緒したわけですね。で、今日の箇所はその続きになります。4つのポイントで見ていきたいと思っています。で、1つ目のポイントは、人たちの権利とはということです。で、パウロはですね、今日お読みいただいたこの9章の1節から3節で、自分が使徒であるということを示しています。で、9章の1節、私には自由がないのですか？私は使徒ではないのですか？私は私たちの主イエスを見なかったのですか？とこう言ってます。見なかったのですか？で、使徒というのは、福音の様々な事実の証人、とりわけ、蘇った。で、イエスは確かに蘇ったんだと。私たちも信じてなかったんだけど、実際に見たんだという、その証言をする人たち。で、パウロも、ダマスコに向かう途上で復活のイエス様と出会って使徒とされたのでしたよね。ですから、このコリント人への手紙をはじめ、この様々な彼が書いた手紙の中の冒頭の部分でですね、自分が使徒だということをはっきり告げています。例えば、テトスへの手紙でですね、神のしもべイエス・キリストの使徒パウロから、私が使徒とされたのは、神に選ばれた人々が信仰に進み、経験にふさわしい真理の知識を得るためで、うんぬんと、こう書きましたね。さらに、バルナワも使徒として選ばれていたということがわかります。使徒の働きの14章の12節、新共同訳ですけども、使徒たち、すなわちバルナバとパウロは、このことを聞くと、うんぬんというふうにですね、言っていますね。で、その他の数名も合わせて十数名の人たちが使徒と、そしてですね、特別な働きのために用いられていました。第一テモテの2章の6節7節を見ましょう。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。その証のために私は宣教者、使徒、これですね、使徒、そして信仰と真理を異邦人に教える教師に任命されました。彼はイエス様から任命された人たち、教会が選んだのではありませんでした。で、聖書が完結する以前の特別な時代に神の御言葉を担った、そういう人々が使徒たちでありました。で、彼らを用いて主は新約聖書をお与えくださり、そしてやがてこの新約聖書が完結して人たちはもう亡くなりました。ですから、今日の私たちは、権威ある文書として聖書を神の言葉として読むわけですよね。しかし、当時は人たちが主の権威を持って御言葉を伝え、教会の立て上げのために用いられていったということでした。で、彼らにはですから特別な権利があった。で、それが書かれているのが4節から6節であります。そして、パウロは、 その人たちだけに限定された権利ではなくて、もう少し広く宣教のため、伝道のために働き人となっている人たちみんなの権利としてこれ言ってます。その中身を見ましょうね。9章の4節から、私たちには食べたり飲んだりする権利がないのですか。私たちには他の人たち、主の兄弟たちやケファ、まあ、ペテロですね、のように信者である妻を連れて歩く権利がないのですか。あるいは私とバルナバだけには生活のために働くなくてもよいという権利がないのですか、と言ってます。だから伝道者は家族も含めて自らの生活費を稼ぐのではなく、教会が生活費を出して伝道に専念することができるように支えたわけですね。で、実はパウロもバルナバもあるいはテトスも基本的には自給でした。まあ、必ずしもずっとそうであったわけではないですけれども、でしかし彼らも伝道に専念するという権利は持っていた。あえてそれを使わなかったわけですね。で、パウロは自分たちがあくまでも例外であるということを、その後の7節で3つの例を挙げて示しています。じゃあ7節見ましょうね。ここに3つ書かれてますね。果たして自分の費用で兵役に服する人がいるでしょうか？で、自分で葡萄園を作りながらその実を食べない人がいるでしょうか？羊の群れを飼いながらその乳を飲まない人がいるでしょうか？という例を用いて、パウロは伝道者とその家族が伝道の働きによって報酬を得て生活するのは当然のことだというふうに言っています。で、そもそもそれは主が旧約の時代に律法を通して教えていたことでした。というのはその続きを見ますと、私がこのようなことを言うのは人間の考えによるのでしょうか？律法も同じことを言ってはいないでしょうか？モーセの律法には脱穀をしている牛に靴をはめてはならないと書いてあります。果たして神は牛のことを気にかけておられるのでしょうか？私たちのために言っておられるのではありませんか？そうです、私たちのために書かれているのです。なぜなら耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからですと言っています。で、これは、パウロが新命記からですね、引用しているわけですね。新命記の25章の4節にこうあります。脱穀をしている牛に靴子をはめてはならない。で、イスラエルでは、刈り取った穀物は床とか、その丘の上の石にバーッとこう敷いて、で、その上をですね、この、まあ、牛が歩くわけです。で、牛はその大きな板で、その板にこう釘とか歯がついていて、で、牛がこう進んでいくと、その穀物をガーッとこう踏んでいく。あるいはその馬がバーッとこうそれを踏む。で、踏んだものを人々が風が吹いてきたらですね、バーッとこう散らしてね。それで散らすと、その、いわゆる いらない部分、はですね、皮の部分はバーッとこう飛んでいって、で、穀物ももう一回下に落ちると。で、そういうことを繰り返して脱穀したということはそうですね。まあ、やってきてみたいなこと言いますけども。で、そういう、いわゆる脱穀をしている牛に靴子をはめてはならない。そうやってこう、仕事をしているときに、まあ、つまみ食いをするじゃないですか。で、つまみ食いをすんなとね。こう、靴子をはめるみたいな、そんな残酷なことをしないでしょうと。で、それは、この牛のためにそれを言ってるのではなくて、その前後を見ると、特にその弱さを覚えている、あるいは社会的弱者の人たちのために思いやりを持って、こういうふうにしなさいという規定が書かれている。その中にこれが出てくるわけですね。ですから人のことを思って、このことを神様は定めてくださったと。それを引用して、こういうことを言ってるわけですよ。さあ、これがまあ第一番目のポイントなんですけども、それがですね、現代の私たちにじゃあどう関わってくるのかということを、あと2、3、4とですね、3つのポイントで見ていきます。第2のポイントがちょっと分量がありますけども、だんだん少なくなっていきますのでですね、あまり長くならないようにと思っています。ご安心ください。2番目、直接的、間接的に宣教するとは、ということです。直接的な宣教もあれば、間接的な形で宣教するということもある。 それどういうことかっていうね。で、まず原則的なことを確認したいと思いますが、すべてのクリスチャンは、イエス様の弟子として召されてますよね。で、ここに挙げられてます。マタイの28章の最後。ですからあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において、彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさいと。バプテスマを受けてクリスチャンとなった人々の中で、さらに熱心な人々だけがイエス様の弟子なのかというと、そうじゃない。全員イエス様の弟子だと。ね。そういう意味でみんな、献身者、身を捧げた、ね、主のものです、神様のものです、と、そういうお互いなわけです。で、でもその中でフルタイムで宣教の働きに専心する人たちがいるわけです。牧師や宣教師や伝道者や、そういった方々ですね。で、そういう直接的な献身者たちが生活の心配なく、その働きに専心できるためにも、みんなで経済的に支えていくと。ね、その支えていくっていうことで、間接的に宣教するっていう面もあるわけです。で、いつも繰り返し申しますように、私たちは全員、この宣教の最前線にいる。で、その宣教の最前線にいるという意味では、実は私たちのように、この、ほとんどの時間、まあ、クリスチャンの方々と過ごすという私たちよりも、ほとんどの時間クリスチャンではない方々と過ごすという皆さんの方が最前線なわけですよ。ね。私はちょっと脱線しますけども、尼崎福音教会の子供大会の前に、教会の少し南の方にある小学校の、校門からちょっと離れたところでですね、チラシを配りました。この間もうものすごい暑い中でですね、汗をドラドラかけながら、まあ、それは別にいいんですけども、でそのチラシを巻いていると、特に低学年の子供たちは、何これとか言ってね、で、詳しく聞いてくれたりするわけですよ。ね。でも絶対行くとか言ってね。で、ところがその高学年になっていきますと、だんだんと大丈夫です。大丈夫です。もう、ね、サッカーの選手がゴール前でね、ハンドにならないためにこうやってするでしょ。で、こんな感じでね、なんか、大丈夫ですと。私は下げていく。ね。でもそういう子たちも来るときあるんですよ。それ友達に誘われたから。ね。友達に誘われたら来るんですよ。私の友人の牧師は、佐賀県の、まあ、その方も結構こう、おっしゃってるので、もう実名を挙げていいと思うんですけども、佐賀県のある教会の、その、前をですね、中学校のときに、なんや、これ怪しい建物やなぁと思いながら、通ってたって言うんですね。もう、うっそうとしているし、で、名前がね、霊の水と書いて、玉水キリスト教会と、ね。いかにも怪しいと思って。で、絶対近寄らんとこうと思ってたんですよ。ところが、その方はその教会に行って、やがて信仰を持って牧師になった。なんで行ったでしょうかね。それは友達が行こうって誘ったからです。ね。だそういう意味で、もう皆さんは最前線で宣教してるわけ。ね。それはそうなんです。で、けれども、そういうその最前線で、このキリストの愛に燃やされて、イエス様のことをこう伝えようとしていく、その生活そのものを通して、人格そのものを通して証ししていこうとする、その人たちを送り出すために、この生徒たちを整えて、このキリストの体を立て上げさせるという、そういう専門職が必要なわけですね。で、それが牧師であったり、伝道者であったりと。で、そういう意味で、こう、直接的な、働き人にも、こう、二種類あると言いましょうかね。最前線で働く人たちと共に、それをこう、送り出す人たち。で、そういう意味で、この箇所はですね、じゃあその専門職、この牧師級、に関して、光を与えるというわけですよね。それで、榊原康夫牧師という方がですね、この箇所についてこんなふうに書いてますね。第一に、牧会伝道者の職は単なる精神労働でなく、兵役、園庭、牧者、農夫に例えられるような肉体労働であるということが暗示されているということです。先ほどの7節とかですね、そういうことが暗示されてるね。 で、第2に、牧師級は世俗の勤労に報酬を払う常識から引き出されているほどクールでビジネスライクなものです。決して薄者、孫子といったような甘えがあってはなりません。しかもその上に、その給与は望みを持って働き得るようにするほどのものでなければならないのです。と。でね、2002年に教文館から、この鈴木貴博先生っていう方が出した、その牧師の仕事っていう結構ね、分厚い本があるんですよ。で、それ、買いやーって、必読書やでーってこの先輩に言われて私も買ったんですけどね。で、その中でですね、第28章に舎利っていうことが書かれてる。で、これ、こういう聖書の箇所でないとご一緒する機会はないと思いますので、ちょっとご一緒したいと思うんですけどね。1、献金で生活しなさい。見よ、私はイスラエルで捧げられる全ての十分の一をレビの子らに資業として与える。これは彼らが臨済の幕屋の作業をする報酬である。これ民数記18章21節の御言葉です。で、モーセはレビ族に対しては事業の土地を与えなかった。主の約束された通り、彼らの事業はイスラエルの神、主ご自身である。ヨシュア記13の33。これらの聖句は、宗教部族であるレビ族が、人々の捧げ物によって生活を完全に支えられなければならないこと、さらには、レビ族が人々とは異なる特別な部族として財産を持たないようにと定められています。人々の捧げ物によって生活を立てられることは、聖書の教えによれば栄誉ある特権です。牧師もまた同じ特権を行使すべきです。主は福音を述べ伝える人たちには、福音によって生活の資を得るようにと指示されました。第一コリント9の14とか暗証聖句が、引用聖句がね、まさに私たちがこう見ているこの箇所になるわけですけれども。で、工場やオフィスで忙しく働く人々に比べれば、牧師の仕事は生産性のないのんびりした仕事に見えるかもしれません。実際、一日中誰とも言葉を交わすことなく、聖書は他の書物を読んだり祈ったりして、その日が終わることもあります。しかし、たとえ一日中祈っているだけだとしても、それが牧師の仕事です。このような人が、あ、ごめんなさい。このような人の存在が社会や国に対して何と大きな役割を担っていることでしょうか。この世の中で他の人のために祈っている人がいるという事実は、その社会の目に見えない財産です。この世界は人のためにあるのではなく、神のためにあります。すべては神から出て神に帰ります。このことを徹底させたところに牧師という奉仕者がいます。働く者が報酬を受けるのは当然だからである。ルカ10の7とイエスは72人の弟子を派遣するときに言われました。報酬であれば賃金とか給与と読んでいいはずです。しかし、牧師の側から言えば、初めの神からの召命が現実のものとして成就している思いが強く、この世の職業の雇用契約のように扱われることに疑問を感じます。また、信徒の側から言えば、神に捧げたお金が同じく神に生涯を捧げた牧師に与えられるわけですから、この世の賃金や給与と同じ呼び名で呼ぶことにためらいを感じます。それで、日本の多くの教会は、舎利とか謝礼という言葉を使っています。神学生時代にですね、牧会学の牧師で、金井義信先生という方がですね、おられました。で、その方が、授業の時にですね、よくおっしゃってました。ええか、あんたらな、覚えとけよ、ということで、もうお年を召した方が、この年金をもらったその日に、教会に来るんや。先生、これを神学生たちのために、神学校の働きのために使ってください。おばあちゃん、そんなに捧げんでいいんやで。牧師がこんなこと言うんですから、とね。そしたらおばあちゃんがね、いえ、神学校の働きは大切です。伝道者、牧師の働きを、私も支えたいんです。どうか、 これを神学の働きのために使ってください。で、そういうお金であんたたちは勉強させてもらってるんやで。忘れたらかんで。とこうね、おっしゃるんですよ。もうね、刺さりましたね。まあ、直接的、間接的に福音宣教の働きに使えることのできる幸せを思います。ね、でそのおばあちゃんは、幸せな方だったと思う。ね、そして、みんなで、それが直接であれ、間接であれ、主の宣教のために、労することができる。で、そういう喜びを共有しながら、共に歩んでいくことができるのが、神の家族であり、キリストの体なる教会ですよ。で、もちろん、状況によっては、あえて一般のお仕事をなされながらということがあります。私の尊敬する友人の中にも、そういう方々がおられます。ね、ただ、原則は、ここに記されていることなんだということを心に留めたいと、そう思うわけです。さあ、三つ目のポイントとして、パウロが人たちの働き、その権利について書いていることからですね、現代の私たちが考えるべき大切なことを、なお、このご一緒したいと思うんですが、それは、福音の妨げにならないとは、ということです。十二節を見ましょう。他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら、私たちはなおさらそうではありませんか？それなのに、私たちはこの権利を持ちませんでした。むしろ、キリストの福音に対し何の妨げにもならないように、すべてのことを耐え忍んでいます。で、パウロたちには他の人たちと同じように、同様の権利があるということを見てきました。しかし、パウロは、あえてその権利を用いずに、すべてのことを耐え忍んだって言うんですよね。それは、権利を用いないことが福音宣教のためになると判断したからです。権利を用いない方が、教会の益になるし、パウロ自身も良い働きができると判断したからです。で、パウロは、熱心なユダヤ教の信徒でした。で、そこから、いわばキリスト教に改心した。その意味で常にユダヤ教徒たちから裏切り者とこう批判されていた。で、彼が伝道によって生活の師を得れば、ユダヤ教徒たちからパウロは金銭欲のために転校したのだとこう中傷される、そういう恐れがありました。で、またギリシャ世界には金儲けのための宗教者たちがたくさんいました。それこそ異教の祭司、占い師たちなど、その多くは宗教を金儲けのために利用していました。パウロは彼らとの違いを明確に示す必要があったわけですね。で、そういう中で権利をこのあえて用いないという道を選んだと。じゃあ権利を用いるかどうかをこの判断する基準は何でしょうか。皆さんは何を基準にご自身の権利を用いるか、それとも制限するかをお決めなさっているでしょうか。で、改めてパウロの言葉を読みましょう。12節。むしろキリストの福音に対し何の妨げにもならないように全てのことを耐え忍んでいます。つまり私たちが一人の人間として、ね、社会人として、家庭人として、学生として、それぞれの立場でもって、この、何をするかしないかと、その判断をするときに、キリストの福音に対し何の妨げにもならないようにという、その判断基準で判断すると。いうことですね。で、私たちはですね、勘違いしてはならないんです。自分が福音を担い、福音に力を与えるのか。いや、そうではない。もう何かこう弱々しい福音、何か一般の社会の人々にはこう通用しない、この、ちょっとこう偏っているように思われるようなそういう福音を自分たちの懸命な工夫や努力でもって人々が受け入れられるようにする。いや、そうではない。ね、福音そのものにすでに命が、力があるわけですよ。 私たちはそれを妨げないことが大切だと、ね、で私たちには力がない。でもイエス様の福音には力がある。で、福音を福音として伝えるということが大切で、そのために私たちの存在が妨げにならないようにすると。それはしばしば私たちが何をするかしないか以前に、つまり doing の以前に being、 私たちが何者であるのかという、それが問われていくということですよね。パウロはそれを聖霊に聞きながら歩もうということをここで進めているわけです。それは現代の私たちに対してもそうですね。で、私たちを通して主がお働きくださることを心から願って明け渡す、ね、主の弟子とされている、それはもう自分自身の人生が自分自身のものであって、もう自分自身のものではない、主をあなたに明け渡してっていますから、どうぞあなたのご自由に使ってやってください、主よと、ね、で、そういう思いでみんなで生きていくと。その時に、じゃあどうすべきかということが、そのケースバイケースで判断されていくということですよね。このように福音の妨げにならないとは、福音そのものの力に信頼しつつ自らを明け渡して、その福音の力が思う存分自分のようなものを通しても発揮されていくということを心から願って生きるということだと。そこで最後のポイントです。4番目。これはチームプレーとしての宣教とはということです。チームプレーとしての宣教とは、で、5節に、私たちには他の人たち、主の兄弟たちやケファのように信者である妻を連れて歩く権利がないのですかとこう言ってます。で、先ほどもちらっと申しましたように、このケファというのはペテロのことですけれども、割とそのパウロにスポットが当てられて、使徒の働きもですね、書かれているところがなきにしもあらずですので、どうしてもパウロに注目するんですけども、それはそれでいいんですけども、でもよく見ていきますと、ここにですね、他の人たち、ね、主の兄弟たち、まあ、そのヤコブとかユダとか弟たちね、あるいはキファ、ペテロのようにとこうありますけども、多くの人たちが、働き人たちが、実は、生き生きとですね、この福音宣教に当たっていたわけですよね。で、この、ここでですね、まあ、信者である妻を連れて歩く権利がないんですか、まあ、妻と共にその子供たちもいたでしょうね。だから家族と言ってもいいはずなんですけども、その家族と言ってない。で、それはなぜかというと、その妻たちもまた、特に女性たち、婦人にこの宣教する、伝道することのために豊かに用いられていたからであります。ね。で、この、使徒の働きとか、ガラテヤ人の手紙とか、ペテロの手紙などを見ると、ペテロもかなり広範囲にわたって、雪めぐって、この、宣教し、またキリストの体を立て上げていたということがわかります。あるいは、様々な記録の書物から、使徒たちと主の兄弟たちなど合わせて20人ぐらいの伝道者たちが各地に散って、しかもそれぞれが、例えばパウロにとってのテモテとかテトスのように、この助手というか協力者というかね、協力伝道者のような人たちをこう連れていた。ね、で、あるいは その人たちをこう派遣していったと。だからヤコブという人は、ずっとこうエルサレム教会に留まっていたようですけども、その他の人たち、ほとんどはそういう形で、自分自身もいろんなところに使わされたり、またそこからいろんなところにまた使わせたりと。で、それぞれの地域の教会にも、長老たちとか、あるいは信者たちとかが、もうどんどんですね、そのキリストの復活の恵み、力に預かって満たされて、人々にこう宣教していってたと。でも、みんながそういうことでこう、キリストの証人として歩んでいた。だから、 当時のこの初代教会というのはものすごい勢いで次から次からですね、信徒を生み出していったということがあった。その秘訣がそこにあるわけですよ。つまり一言で言うならば、もう全員でチームプレーとして宣教していたということであります。ね。で、このサッカーのワールドカップをですね、見ておりますと、やっぱチームプレーだなってね、皆さん思いません？で、もう、なんかね、本当にその上の方に行ったらもう、いや、これすっごいなっていうのはね、なんでこのパスが通るの？みたいな。それは、もう、今この方向に、こういうふうにこう蹴ったら、そこに必ずあいつが走り込んでくれる。ね。あるいは、今とにかくこの方向で走っていったら、ちょうどいいところにパスが来るとこう、信じてガーってやってね。で、その通りに、パパーンとこう行くじゃないですか。ね。信頼関係の中で、チームプレー。もちろん、監督も、応援してる人たちも、一丸となってってね。だから、福音宣教もチームプレーっていうことなんです。で、しかも、聖書をよく見ていくと、そのチームプレーにおいて、それこそ、全員がプレイヤーというか、補欠は一人もいないというか、ね、よく全員野球なんてね、言われるような、この言葉がありますけども、そういうイメージですよ、私たちの歩みっていうのはね。それがキリストの体であると、ね、いうことを、ここで教えられます。さあ、まとめて終わりますけれども、今日、働き人の権利というテーマでご一緒してきました。第一に、使徒たちに与えられた権利を見ました。第二に、直接的、あるいは間接的に福音宣教の働きに使えるということの喜びを見ました。第3に、福音の妨げにならないということ。福音の力をこの信頼して、そして自分を明け渡して御霊の導かれるままにと聞きながら歩んでいく。で、第4に、福音宣教はチームプレーなんだということを見てきました。今週も、私たちの思いを超えたところで主が備えてくださっているその恵みの一週間を、ここから私たちは歩み出していく。一人のようであっても一人ではない。チームとして、イエス様の証人としてご一緒に歩み出すことができることを感謝したいと思います。お祈りいたしましょう。それでは今、ご一緒に静まって、主が私たち一人一人個別に語りかけてくださっていることに耳を澄ましてですね、祈る時を持ちたいと思います。しばらく黙祷いたしましょう。お祈りいたします。ハレルヤ。天のお父様、ありがとうございます。改めて私たちが、一人一人、主イエス様の命によって、つながっていること、直接的な働き人も、ある意味で間接的な働き人も、一丸となって、唯一の素晴らしい、この救いのメッセージ、主イエス様の命を伝えるために生かされていることを覚えて、本当にありがとうございます。主よ、どうぞ、これからも私たちをお持ちください。私たちの存在を、私たちの生活を、私たちの捧げ物を、私たちの命を、どうぞ、あなたの栄光のために、今週もお持ちくださいますように。主よ、どうぞ、宣教の働きが進みますように。今週は、明日から31日まで、アライズ・エイジアという多くの、このアジアからの人々が、青年たちが集まる 大会があります。迫害の中からもどうぞ無事に人々が集うことができますように、シャル姉妹、トメ姉妹も無事に使わされ、そのところでしか得ることのできない特別の恵みに満たされて帰ってくることができますように、また私たちもこの一週間もこれまでと同じように、ある意味で平凡な一日一日しか分かりませんけれども、主よ、その中に生きた主の恵みを覚えつつ、共に祈り合い、つながって歩んでいくことができますように助けてください。感謝します。御手に委ね、主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。